ただいま、ユニオンさんより、大変、一人の日本人としての、韓国人に対する、あるいは、朝鮮人に対する、罪の、悔い改めといいますか、許しのお祈りをいただきました。私も、一人の伝道者として、そしてまた、一人の日本人として、今日ここに、韓国の主にある友を迎えましたときに、その最初にやはり言うべきことは、罪の悔い改めだと思っています。かつて日本は韓国に対して、また朝鮮に対して犯した全ての罪を過去に負って、その謝罪をし、その許しを請うものであります。これは単に一人の人間としてというよりも、やはり私たち自身が直接そのことをしたんじゃなくて、私たちの祖先が、私たちの過去の日本人が犯した罪でありますけれども、それはまた私たちも今日の日本人もですね、負ってるという自覚を持っているからです。そのことは一体民族あるいは国家というものは、それは一体どういうものかというところにも行き当たると思うんですね。私たちは連帯責任を持って人に対し、また国に対するという思いを信仰として持っております。で、今日はそのことも含めて、信仰と、それから国を愛するということ、一人の国民としてどのように信仰の道を歩み、そしてまた他の国に対するかということも学んでみたいと思うんです。私は無教会の信者でありますが、その教えを内村鑑三、そして柳原忠夫に学んでまいりました。内村鑑三の非常に有名な言葉に、二つの J という言葉があります。一つの J はジーザスクライストの J、そしてもう一つの J はジャパン、日本の J でありまして、内村鑑三は日本とイエス、ジーザスとジャパンの二つを愛して、そのどちらを優先していいかわからないという言葉を述べました。これはかつてパウロが、自分の同胞のユダヤ人のためならば自分は呪われても構わないというふうに述べたその言葉と共通する、自分の民族、自分の国家に対する一つの愛ということでありました。そしてこの内村鑑三のこの愛国の精神、しかも信仰による愛国の精神を持って、実は韓国朝鮮を愛した一人の人を私は学びました。その人の名をここに、日本語でキム・キョウシン、ちょっと韓国語の読み方がよくわからないんですけども、キム・キョウシンでよろしいですか。キム・キョウシンさんという方、この方は、朝鮮、聖書朝鮮という雑誌をですね、戦争中にですね、戦争の前ですけども、朝鮮に帰りまして、日本で学んで内村鑑三の下で無教会の信仰を学びまして、それで帰って同志と共にその「聖書朝鮮」という雑誌を発行いたしました。6人ぐらいの同志と共に発行したといいますが、しばらくして、1年か2年ぐらいしてですね、他の人たちがみんなもうそれに書けなくなったということで、この人キム・ギョウシンさんだけが一人責任を負って、その聖書朝鮮という雑誌を152号まで発行したといいます。10年以上にわたるですね、月1回ずつの発行だというふうに言われております。で、そこでこのキム・ギョウシンさんが唱えたことは、信仰によって朝鮮と韓国とどっちを 人って呼ぶべきかっていろいろ議論がありまして、いろいろお国柄、現在北朝鮮と韓国に分かれていますので、どっちで呼ぶべきかっていろいろ議論がありますのでですね、私も朝鮮人と呼んでいいのか韓国人と呼んでいいのかっていうところで、非常に難しい問題があるんですね。微妙な感情的な国民感情の問題がありますので、一応北朝鮮のことを英語でサウス、ノースコリアで、韓国のことをサウスコリアって言うんですね。すなわちどっちもコリアなんですね。ですから英語ではどちらもコリアン、朝鮮人、韓国人のことを共にコリアンとこう呼んでるんですね。で、私、両方呼ぶと呼んでも構わないし、片方呼ぶと感情的にこのしこりが残る人がいますので、ちょっとどういうふうに読んでいいか分かりませんので、じゃあコリアン、朝鮮人のことを韓国人のことを合わせてコリアン、あるいはその国のことをですね、合わせてコリアというふうに今日は呼ばせていただきたいと思うんですが、この、キムさんは現在でいう北朝鮮ですね、の方に生まれまして、1901年に生まれたといいます。そして戦争がちょうど終わる年、1945年、太平洋戦争が終わるときに、その終戦の日を待たずに4月に亡くなったといいます。44歳ぐらいの生涯だったといいますね。で、この人、東京の師範学校を出まして、で、ソウルの、中学校の教師をしたといいます。その中学校には、ベルリンオリンピックでマラソンの金メダリストであったところの孫さんでしたっけね、っていう方がいまして、その孫さんを教えたというんですね。で、このキム・キョウシンっていう人の生涯を、日本語にまつぶ、この綴った本がありましてですね、でこの本を読んでみますと、このキムさんがですね、この金メダリストの孫さんのコーチを助けたというんですね。なので、このコーチのもとに孫さんが金メダルを取ったということで、一時この中学校ですね、随分脚光を浴びたというような話がありましたけども、このキムさんは先ほど言いましたように、その聖書朝鮮を一生の自分のですね、使命として生涯を伝道に捧げました。そしてその先ほども言いましたように、聖書によってコリアを愛す、聖書に基づく信仰とキリストの福音によって国を建てる、そのために生涯を捧げてきた。その人たちに、すなわちこのキムさんによって信仰を続けられた人たちが中心になって、この本を出しましてですね、それは日本人によっても訳されて、ここにあるわけですけども、このキムさんの信仰、生き様、一言で言うならば、それは真実の人であったという言葉でありました。この人一人の人を一言で言うなら、それは真実の人であった。日本で言うと、藤井猛という人がいましたけども、この人は真実の人として有名な人なんですけども、それと非常に共通点がある人であったというふうに言われております。柳原忠夫という人が、戦争中というか戦争の前にですね、東大の教授をしておりましたけれども、その職を追われまして、一人野に立って「花芯」という雑誌を発行して、信仰を述べ伝え、神の真理のもとにその節操をですね、その信仰をですね、その平和の叫びを、一人戦いました時に、実は一つの機会にこの朝鮮にコリアに伝道する機会が与えられたといいます。で、その時にそのコリアにおける伝道集会を支えた一人がこのキムさんだといいます。で、そのキムさんのことを、印象をですね、 柳原忠男は次のように述べています。少し読みますと、こういうふうに書いてあります。ヨガ、昭和15年、1940年ですね。夏、朝鮮に伝道旅行を試みた時にも、事実上、主催者たり、協力者たりし者は、死、キム氏であった。その時はルル、キム氏と会い、彼の家に迎えられ、彼と死にある交わりを結んだ。こう厚くして愛深く。知恵敏にして真正しく、紅葉彷彿としてなお眼前にあり、弱いは私より数年若かったと記録する。このように述べています。そしてナタナエルが真のイスラエル人と呼ばれているように、キム教神は真の朝鮮人であった。彼は朝鮮を愛し、朝鮮民族を愛し、朝鮮を愛した。このようにキム氏が亡くなった時、キム氏を思うという文章の中に回想しております。で、真のナタナエルというのはですね、イエスがイスラエル中を伝道している時に、イチジクの木の下に一人の老人ナタナエルがいまして、その人を見た時にですね、その目を見て、その姿を見て、この人こそイスラエル人の中のイスラエル人なんだと、真実のイスラエル人だというふうに言ったんですが、まさに柳原忠男はですね、このキム氏を見て、この人こそ真の朝鮮人コリアンだというふうに、その真実な姿を見て言ったということで、この人実は聖書の朝鮮という信仰の雑誌を出していましたときに、日本以上に朝鮮においてはですね、警官の政府のこういう雑誌、信仰雑誌に対する取り締まりが非常に厳しかった。キリスト教者に対する迫害は日本以上に韓国において、これはひどくやられた。で、キムさんもやはりある時、この聖書朝鮮が検問にかけられて発禁処分になったんですね。で、その後牢につながりまして、1年間ぐらい牢獄生活をキムさんが送りまして、で、牢から一応出されましたけども、もうこれ以上聖書朝鮮を発行してはならないということでありまして、もうやむなくですね、聖書朝鮮は発行できなくなりまして、でもう先生の職務ですね、逮捕された時点で職務を終わりましてですね、職務なかったんですけども、窒素肥料会社っていうところにですね、国の命令で強制的に行かされて、そこで働いてですね、で、1年もしまって、腸チフスで亡くなったと言いますが、このキムさんですね、その検閲に捕らえられて発禁処分になった文章が、有名な文章がありますので、その文章もですね、ここで紹介したいと思います。それはカエルを弔うという歌なんですね。カエルを弔うというのは、カエルというのは早春にですね、その寒い2月頃に一旦冬眠から目を覚ましてですね、で池の中に入って卵を産むんですね。卵を産んでまた冬眠に戻るんですよ。そして春先にもう一度こう動いてくるんですね。で、ところがその卵を産む2月の時に出てきたのは良かったんだけども、その時は非常に寒くて、その池の氷が奥まで張ってしまったんで、そのカエルが出てきた時に寒すぎてですね、死んじゃったんですね。 で、この絹さん、毎年のようにまた春になったから池に行ったらカエルがまた動いてるかなと思って行ったら、そのカエルが死んでたっていうことを、それを見てそのカエルを集めてですね、弔ったっていうことです。ちょっと読んでみたいと思います。春、雨が降り注いだ日の朝、この岩間の氷の塊もついに溶ける日が来た。しばらくぶりに親友のカエルたちの安否を伺おうと池の中を覗いてみると、ああ、カエルの死体が2つ、3つ、池の片隅に浮かんでいるではないか。思うに、この冬の大変な寒さのゆえに、小さな池の底まで凍り、そのためにこの惨事となったものらしい。例年なら凍らなかったところまで凍りついたためらしい。凍死したカエルの死体を集めて葬ってやり、池の底を覗いてみると、まだ2、3匹動いている。ああ、全滅は免れたらしい。とこういうこの文章。で、この文章が検閲に引っかかりましてですね、発禁処分になった文章で、この文章によって姫さんは牢獄に捕らえられて、打ち込まれ、入れられてしまったんですね。すなわち、この帰ろうともらうという文章を通してですね、信仰の友が次から次と政府の手にかかって、あるいは獄に投げられ、あるいはそこで殺され、日本政府は朝鮮総督というものを使ってですね、そこにいる全てのキリスト者を滅ぼそうとした。けれども、どうも全滅は免れたらしい。まだ神の恩恵によってその信仰を保っている人がいると、そういう含みに警察は受け取りましたね。で、それでこれを引っ掛けて、発禁処分にしたという背景だと思うんですね。まあ、以上がこのキムさんの生涯におけるですね、非常に重要な事項を取り上げました。そこで私たちが学ぶことは、信仰によって、あ、そうですね、もう少し紹介したいと思うんですが、その聖書朝鮮の創刊をその友と一緒にですね、これを発行しました時に、そこで次のようにですね、友と一緒に述べています。その創刊号で何て言ってるか。何としてもお前たちは朝鮮人である。多少の経験と確信を持って今日の朝鮮に与えるところの最も珍しく最も美しい贈り物は、珍しくもないこの新旧約聖書一巻があることを知るの。さらに続けて次のように言っています。聖書朝鮮よ、汝はいわゆるキリスト信者よりも朝鮮魂を持つ朝鮮人に行け。ただ我々は聖書に、朝鮮に聖書を与え、その骨組みを作り、その背骨を作り、その血脈を作りたくも、我々はただ聖書を学び、聖書を朝鮮に与えた。我々はただ聖書を与えんとして力を尽くすものである。具形的な朝鮮のもとに永遠の基礎を置かねばならない。その地下の基礎工事がすなわち聖書的真理をこのために所有させることである。広く深く朝鮮を研究し、永遠なる新しい朝鮮を聖書の上に立てよう。このように創刊号で述べ、これは内村鑑三が聖書の研究をもって、その日本のために聖書を学び、聖書の信仰を植え付けたいという願いでもって始めた、その同じ精神でもって このキムさんは、その朝鮮人に、コリアンに、聖書を与え、聖書を学び、聖書の信仰によって、その民を、その国を作りたい。といったその願いであります。私たち日本人は、内村鑑三の精神を継いで、この国に聖書を学び、聖書の信仰を立っておくと、起きるところの日本人を育てたい。信仰を、その信仰を学びたい。という同じ願いを持っております。そのことが国の理想であり、国がよって立つところの基礎であるということだというふうに思います。やはり私は、やはり一人の日本人として、また一人のキリスト教として、このことは常に私の心にあります。真のキリスト者であることは、真の日本人であることと矛盾しないばかりか、まさに基礎にあると思います。キリスト者であるからこそ本当に日本人を、日本の国を愛することができるのであり、本当の日本の理想というのは何かというならば、それは神の使命を行うことにあるんだ。国の基礎はその国の理想にあって、その理想はその信仰にある。神の使命を信じ、神の使命を知り、その使命の実現のために尽くすことが本当の国のもとであり、また信仰であると私は信じます。で、そのことを、それは一人の人間が神に独自の、その人のみに与えられた使命があるように、日本には日本に神が与えられた使命があり、アメリカにはアメリカに与えられた神の使命があり、そしてコリアにはコリアに与えられたその使命がある。各自がその価値、各自の使命を、神から与えられた使命を信仰によって知り、その使命の実現のために命を捧げること、これがその人の使命であり、生きがいであり、目的であり、神がこのように私たちに地上に生命を与えた、その意味であると私は信じる。それによって、例えばアメリカにおいてですね、リンカーンであるとか、キング牧師が、そのアメリカの国の理想であるところの自由と平等のために戦い、命を捧げた、そのことによって今日のアメリカがあるようですね。また日本におけるならば、その日本の国の神に立てられた使命の理想を実現するために戦った内村鑑三やね、藤井猛や柳原忠夫によって、実は日本の国というものが立っていて、それが将来の日本であり、また将来日本が目指すべきところの理想である平和国家ということも、その実現のために私たちは今日戦うのであり、またそのために使命を帯びてある。同じようにコリアにおいても、神から与えられた使命をコリアの人々が神の信仰によって自覚し、その信仰によって、その実現を、戦いによって、それを命を捧げること、それによってコリアの国がまたその理想において完成し、与えられるものだというふうに私は信じております。そのことを最初に示した人がキムさんであるというふうに私は言います。で、このキムさんから学ぶことは、まさに国のもといは神に対する信仰にあり、その信仰は聖書によって真に基礎が養われるということ、そこにあるというふうに私たちは学ぶことができる。以上で今日の私のお話を終わらせて